青空 FM 第113回目はゲストにゆうすけさんをお迎えしております。ゆうすけさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、では自己紹介をよろしくお願いします。
はい、ファミリーコンピューターと同級生のゆうすけと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと私より少し先輩ということで
ほんの少しだけですけどね、
はい、今日はね、ゲーム話をしようということでゲストに来ていただいたんですけども、ゆうすけさんとはポッドキャスト配信者というかパーソナリティ仲間的なところでして、ユアゴティ2024ですね、去年のあなたのゲームオブザイヤーゴティを教えてくださいというポッドキャストや YouTube 動画配信のコラボ企画でご一緒させていただいたコラボ仲間というんですかね。
そうですね。
はい。という間柄となっております。そういったわけで、ぜひゲームの話をしましょうということで盛り上がったので、今回ゲストにお招きして、ゲームのお話をさせていただければという感じになっております。では、今回まあゲームについて話すんですけども、ゆうすけさんの方から3つほどお題というか、テーマをいただいたんで、そのテーマに沿っていきたいかなと思います。一つ目のテーマですね、まず一つ目が大人になって再プレイ、味わい深いゲーム何ということで、これはあれですね、子供の頃やったゲームをまた大人になってやると、変わった、あの時とは変わったプレイ体験だったりみたいなことですね。
見方がちょっと変わるんじゃないかなと思って、面白いテーマではないかなと思いまして、ちょっと提案させていただきました。
はい。では早速、大人になって再プレイすると、ゆうすけさんにとって味わい深いんじゃないかなっていうゲームを教えていただけるでしょうか。
僕の方は、プレイステーション2という結構古い昔のゲームなんですけど、ゲーム機からなんですけれども、3年 B 組金八先生伝説の教壇に立てっていうゲームなんですけれども、ポルテさん、ご存知でしょうかね、これは。
ありましたね、金八先生。
ありました。
やったことは多分ないですけど。
アドベンチャーゲームなんですけれども、これを選んだ理由っていうのがありまして、
はい。
親目線でのこう思う気持ちになれるからということなんですけれども、僕自身も2児の父なので、ある意味こう、教師というのは、こう、親子関係っていうんですかね。ざっくりと言えば。そういった意味で、これから世の中に旅立っていく、社会人になっていくっていう過程の中の生徒さんは、こう、やっぱ親目線でもあるのかなっていうところで、ざっくりと本作のちょっとあらすじをまとめてきたので、紹介してみようと思います。で、舞台は2004年、桜中学。プレイヤーは教壇から離れていた若手教師。突然入院することになった前任の坂本金八先生から代理人と推薦され、3年 B 組を受け持つことになるが、彼を待ち受けるのは個性も悪も強い問題満載の生徒&教師たち。果たしてあなたは生徒たちを無事に卒業まで導けるのかというあらすじです。なので、金八先生は入院しちゃってるんですよ。
今それ聞いてちょっとびっくりしました。
で、代理に主人公プレイヤーが教師となって、生徒を受け持っていくっていうゲームなんですけれども、で、このゲームは、2004年に発売されたゲームなんですけれども、本作、先ほどもお伝えしましたけど、アドベンチャーゲームで、で、クラス担任として受け持つことになった生徒たちの数々の問題を教師として解決していく、まさにこうドラマの金八先生なゲームなんですよね。で、4月の新学期からスタートして、翌年の3月の卒業までを描く作品です。結構大事な1年っていうんですかね。
ああ、じゃあ、3年間まるっとではなく、最後の1年だけなんですね。
で、この作品、完全版も出てまして、で、オリジナル版との違いは、どうやら、こう、年齢制限の関係で没になったシナリオの2つが、完全版には追加収録されているそうなんですよね。ちなみに僕は、こう、2つとも持ってるんですけれども。
さすが。
いえい。 で、これあらかじめなんですけど、プレイ感想として。私の個人的な感想なので、まあそうじゃないって思う方がいたらちょっとごめんなさいなんですけれども、まあプラスのポイントとマイナスポイント、こう両方一応用意したんですけれども、まあほとんどマイナスポイントがないと自分では思ってまして。で、前編スタジオジブリスタッフ制作のアニメーションが挿入されていて、結構丁寧な作りなんですよね。
ああ、うん、アニメなんですね。あれ、そう、実写のイメージがありましたけどね。
うんうん。なんかアニメーションですね。実写ではなくって。なので、その、金八先生も、ちょっとジブリっぽいアニメーションで描かれているっていうんですか、なかなかないパターンだと思うんですけれども。で、キャラクターたちの声は全部フルボイスで全員喋ります。で、フルボイスなんですけど、特徴的なのは、各キャラクターが話している最中に画面上に文字が表示されないんですよね。
あ、字幕がないってことですか？
字幕がないです。
はいはいはい。
なので、ある意味こう、なんていう、喋ってることに着目するっていうんですかね。しないと、ちゃんとこう、ゲームに集中しないと難しいゲームなんですよね。字幕がないって珍しいですよ、でもね。
珍しいですよね。その、いわゆるアドベンチャーというか、サウンドノベルというか、ある種物語を読んで選択肢を選んでいく的なゲームだと思うんですけど、その前提となるやりとりが字幕がないというのはあまり聞いたことがないですね。
で、まあ生徒、問題のようなちょっと、生徒たちをこう、なんとかしていくっていうゲーム性なんですけれども、ちょっと困った時、問題解決のアドバイスに、面会という形で、金八先生本人に病院に会いに行くこともできるんですよね、このゲーム。
面白いシステムです、ね。
そう。で、問題解決のために、カードを駆使しながらストーリーを進めていくんですよね。で、カードは、生徒や近所の住民との会話を持って、まあ、手札に増えていくんですけれども、まあ、例えば、こう、不登校の生徒に対するエピソードで手に入るカードは、例えば、学校は必要ないっていうカードだったり、勉強が全てじゃないっていうカード、だったり、こう、選択肢のようなカードが手に入ってきます。うん。で、そのカードっていうのは、住民や生徒に対する質問として使用することができて、まあ、対話のツールとなってるんですよね。
うん。
まあ、コミュニケーションツールっていうんですかね。ちょっと面白いですよね、このシステム的なところもね。
面白いですね。なんか、
うん。
そういったゲームでカードと聞くと、やはりその特殊効果があるようなカードをついイメージしてしまって、まあ、ちょっと乱暴な表現をしてしまえばちょっと言うことを聞かせるじゃないですけど、なんか説得カードみたいなとか、
そうですね。
ちょっと一個本音を聞けるとかなんか、そういう、ちょっとドラえもんの秘密道具じゃないですけど、
そう
みたいな感じなのかなと思ったんですけど。
最初やった時結構、やっぱりインパクトはあるっていうんですかね、これ、このシステムっていうんですかね。で、マップを移動すると日数、過去ターンが進行して、まあ、期限の日にちまでにシナリオの問題を解決できないとバッドエンド、ゲームオーバーってなってしまうんですよね。で、マップの、日付部分に表示されるバッドエンドシグナルっていう信号機みたいなものがあって、で、これは、まあ、信号の色の本当に緑、黄色、赤の3段階でバッドエンドへの進行状況を知らせてくれるんですよね。まあ、この要素があることで、こう、いつの間にかバッドエンドとはならないようなまあ、親切な作りだなっていうふうに僕は感じたんですけれども。
なかなかこう、ユーザーフレンドリーというか、プレイヤーフレンドリーな感じ
です。そうですね。あ、そろそろまずいぞっていうのがちょっと直感的にこう、視覚的にわかるっていうところは面白いなと思いまして。で、まあ2004年発売なので、まあ時代背景がやっぱ懐かしいんですよね。メールとか、メルトモとか、時代を代表するワードがたくさん出てきて。
言うて20年前
ですね。そうですね。20年も。そう。で、第1話を終えて、第2話へっていうふうに、テレビ番組のように、次回予告が入るんですよね。うん。
なるほど。面白いですね。
そう。だから、もうドラマ的な、ドラマを見てるような作りで。うん。そうそう。で、私自身、こう、家庭を持つ父として、まあ、あまり余暇の時間を取ることができない環境の方へ、まあ、1話だいたい1時間程度で終われるボリュームなので、続きもだけど遊びやすさはあるのかなっていうふうに思いました。結構ね、こう大人として考えさせられるような内容がたくさんあって、でもこう生徒という多感な時期での大人側からの見た視点と、大人は分かってくれないっていう気持ちや、学業よりも やっぱり他の何かを優先しがちな学生としての視点のこう両方を見るようなことができたので、面白いなと思いまして。なので、こう、これも、やっぱりその、プレイ体験の時の、例えば僕が学生の時の20年前とか。
ああ、はいはいはい。
そう。で、大人になった時の今。だから、生徒側と教師側っていう視点が違うんじゃないかなと思って、そのプレイ体験の時期によって。なので、こう、面白いようなゲームだなっていうふうに思いました。
やっぱりその、感情移入じゃないですけど、なんかその、あるじゃないですけど、わかる、共感するみたいな対象が、生徒だったり、まあ、教師だったり、まあ、出るかわかんないですけど、家族、親だったりみたいなところでちょっとこう、見え方が変わってくる感じですかね。
そうですね。本当にこう、共感できるところは結構たくさんあって、あるので、まあ、そんなにこう、ゲームしてないっていうんですかね。問題はたくさんあれども、結構こう身近な学校とか、その教師っていうところに着目したゲームなので、とてもこう感情移入もしやすいし、完成度が結構高いゲームだなっていうふうに思いました。だけどこう、金八先生要素を期待すると、戸惑ってしまうところは、ここはちょっとマイナスポイントかなっていうふうに思いまして、
確かにそうですよね。
そうそうそう。金八先生っていうネームバリューで、こう、ここから入ると、あれってなってしまうところは正直あるのかなっていうふうに思いました。
武田哲也全然出てこないんだっけみたいになっちゃいますよね。
そうそうそう。そこがね、ちょっとマイナスポイントかなっていうふうに、僕は思いました。
なるほど。
そんな感じですね。
ちなみに、このゲーム、今やろうと思ったら、おそらく中古で買ってくるしかないん
です。そうですね。
配信とかされてないですね。
してないですね。そう。
いやー、それはありますよね。
ね。これはでも、なんか、なんて言うんでしょう。自分自身でやっぱりプレイした方がいいゲームっていうんですか、実況とかじゃなくて、
はいはいはいはい、
その選択肢とかもたくさんあるので、自分だったらこうするなっていう目線が、やっぱりそれはプレイしないと味わえない体験なので、
きっとその映画を見るみたいな、ある種レールの上を、決まったレールの上を走るっていうタイプのゲーム体験というよりは、その都度都度選択肢で、その目の前で起こっている問題だったり生徒だったりみたいなものに対して自分がどういう行動をとっていくかみたいなところに、きっと面白さがあるタイプのゲームですよね。
そうですね。なんかこういったゲームってあんまり今ないような気がするような、ドラマをゲームにしてるゲームって最近なくないですか？
ないですね。ドラマ。ゲームがドラマ映画になるはある気がするんですけど。
そうですね。
ドラマ原作のゲームってあんまりないかもしれないですね。
そう。だからちょっと。まあ、金八先生からやっぱ入ってしまうと、あれなんですけれども、まあ、ゲームとしても、その、完成度は高いゲームなので、まあ、考えさせられたりとか、も多いゲームなので、おすすめです
。ありがとうございます。そうですね。まあ、さっきそのソフトどうやってみたいな話をしたんですけど、冷静に考えたら、プレステ2本体も、ちょっと今はなかなか難しい。
そうですね。
ゲーマーの方は、ちゃんと動く状態を持ってる方は多いかもしれない。
ちょっとね、隠れてるゲームなので、このゲームもすっごい有名なわけでもなくて、だ完全版の方はまあまあ今値段がするんじゃないかなと思って。
まあ、ぜひ気になってね、機会があれば、はい。
そう、これだと思って、うん。はい、そうですね。
はい、ありがとうございます。どうしましょうか。次、2作目行くか、私の方から行くか。
僕はここ一作目しか考えていない。
なるほど。じゃあ、そう、私もじゃあ一本出しましょう。はいはい、ちょっと、どっちにしようかなと思ったんですけど、まあその、より皆さんに通ずるエモさみたいなところでこっちにしようかなというのがあって、ロックマンダッシュというゲームがありまして。
私、これ、岩ゴティに選んだゲームですね。岩ゴティっていうか、レビュー
旅
行キャンペーンで、
はいはい、
選ばさせてもらった。
三部のうちの一本、はい、でしたよね。そう、岩ごてで見て、思い出したところもある的なソフトなんですけど、 ロックマンダッシュっていう、まあ、ゲームが、まあ、どうという話の前に、まあ、このゲームのキャッチコピーですね。おそらくこのキャッチコピーの話は、ユアゴティのレビューには書かれてなかったと思うんですけど、このゲームのそのキャッチコピー、まあ、CM とかで使われていたものなんですけど、出会った人の顔を覚えていますかっていうキャッチコピーだったんですね。
素敵ですね。
はい。で、これって、そのロックマンダッシュっていうゲームを、まあ、大体早ければ10時間ぐらいで終わるゲームなんですけど、
うん、
様々なキャラクターが出てきて、まあ、いわゆるサブクエストみたいなお話、クエストみたいなものもあって、それぞれのその生活だったりとか話を垣間見れるみたいなところもあるので、そのエンディングを迎えた時に、ああ、あんな人いたな、こんな人いたな、こんな話あったな、みたいなのをひっくるめて出会った人の顔を覚えていますかっていうのに集約されているなっていうのがあって、で、その大人になってっていうところで言うと、私がこのゲームをやったのは中学生入った入ってないかぐらいだったと思うんですけど、やっぱ20代でも一回やってるんですよね。その大人になってからも一回やっていて、で、そのユアゴティ見て、ああ、またやりたいなって思うゲームでもあるので、やはりその子供の頃、少年だった自分がやった時と、20代、30代、まあ40代、50代って大人になって、ライフスタイルとか環境も変わっていった時にやるとまた、いろんな見え方だったりとか感じ方が違うのかな、みたいなところはあって、まあ、そういう部分でちょっと選ばさせていただいたって感じですね。
いいですね。なんか、ロックマンって聞くと、どうしても、ね、そのアクションゲームだったりとか、まあ本作もこうアクションなんですけれども、まあ、3D のポリゴンの画面で、なんでしょう、こう、ストーリーのあるロックマンっていう感じですかね。
そうですよね。確か、ジャンルがフリーランディング RPG だったから。
ああ、そうですね。
はい。って感じなんで、結構 RPG、ストーリー体験重視のゲームではあるんですよね。
びっくりしましたもん、最初見たとき、このゲーム。ロックマンって。
最初はプレステのあの、四角形の、パッケージ、CD ケース、ジャケットが、黒い背景に、敵のトロン、あ、ボーン一家か、ボーン一家っていう敵の一味がいるんですけど、それのロゴが、
そうだ、ゴールドのロゴでしたっけ？なんかゴールドで入ってた気がする。
そうだって、シルバーかゴールドかどっちかだったところですね。
そうですね。はい、ああ、わかります。
みたいな感じで、今までのおっしゃるように、ロックマンシリーズをやってきた人からすると、これロックマンなのみたいな。これ何のゲームなのみたいな。
異質っていうか異色っていうか、そういうあるのはありますよね。
ジャケットにロックマンどころか、確かキャラもいなかった気がするんですけど、裏めくるとちゃんと裏にはゲームの画像出てるんで、あれな
ん
です、ね。みたいな感じ。
懐かしいな
ぁ、うん。
続編もありましたもんね。
そうですよね。ダッシュ2まで出ていて、まあ、外伝というか、トロンに鼓舞みたいな、外伝みたいな作品もあるんですけど、あとダッシュ3っていうのが、話に出たんですけど、これはちょっと別の話になっちゃいそうなんで、ダッシュ3は出なかったということだけ、はい、話題にな
りました。飛んだしちゃったやつですよね。
はい、もうまあ、でも、2まででも本当に面白いゲームなので、まあ、今ちょっとね、このゲームやろうと思うと、プレステの、アーカイブスにあるとは思うんですけど、アーカイブスってできるハードって、
プレステ3じゃない
ですか。そうです。3か、多分 PS ビータとかになっちゃうんですよね。
まあ、
PSP でも
いい。PSP でもできる。うん、移植。あと64にも移植されてますね。
あ、64版ありましたね。
うん。ダッシュ2はなかった気がするけど、それこそ無印の方は64版があった気がする。
っていうのがあって、で、まあこれも、一つの街を舞台にしている作品で、その街で生きている人たちに結構そのフューチャーしたところがあって、例えばなんか、ジャンクパーツ、ジャンク屋さんみたいなものをやっている夫婦の話だったりとか、病院に入院している女の子の話だったりとか、ちょっと潰れかけてるみたいな、錆びれた美術館みたいなものをやっている館長さんの話とか、 また船ですね、あの湖があるんですけど、町の中に湖に貸しボートっていうんですかね、船を貸しているお店をやっているおじいさんの話とかいろいろあって、まあ、そういった部分でまたいろいろこう感情移入というか共感できる部分が変わってくるかなって感じですね。はい。
登場人物も結構多彩でしたもんね。
そうですよね。本当にその、ちょっと出でも結構印象に残る濃いというんですかね。キャラが濃いキャラクターが本当にいっぱいいて印象に残る。本当一つの街しかないんですけど、その分濃厚な感じですね。
ホルテさん。
はい。
もう一回やりたくなっちゃうんじゃないですか、これって。
いや、やりたいですね。あの、多分 PS ビーター持ってますし、うん、なんかダウンロードしてあるはずなんで。
う
ん、
ああ、じゃあできる環境
で。電源入れればできるかなって感じですね。
ロックマンダッシュもね、あの、これ知ってる方とかって結構、ロックマンとか好きだったら知ってるかもしれないですけど、あの、なんでしょうね、こう、最近ロックマン始めましたって方は、なかなかこう、え、こんなのもあるのっていう作品ですもんね。
そうなんですよね。その、最近出てるロックも、最近って言ってももう5、6年前なんですけど、もう、やっぱ 2D の、その、横スクロールのロックマンなので、で、特にその、ゲームボーイアドバンスとかで出てたロックマンゼロとかも 2D のロックマンですし、あるいはロックマンエグゼみたいな、まあ、ちょっと、毛色の違うロックマンも、なんていうんですかね、フルポリゴンの 3D っていうよりは、ドラクエっぽいっていうんですかね、RPG みたいな感じだったので、ポリゴンの自由に歩き回れるっていうロックマンは、なかなか知っている人は少ないかもしれないですね。
そうですね。いや、これはでも、僕も押したいな。
いや、いいゲームですよね。エンディングテーマが本当に良くて。あの、レビューでも多分触れられていたと思うんですけど。
うん。
はい。
いやー、いいですね。
はい。
いいの来ましたね、ホルテさん。
はい、ありがとうございます。
はい。
じゃあ、1個目のテーマはこんなところで大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。はい。
じゃあ、2つ目いきまして、2つ目のテーマが、今年もしかして発表されるかも。未発表の新作や続編ということで、新作続編に期待する、まあ、期待しているゲームって感じですかね。
そうですね。僕は3つ挙げて、できたんですけれども、
はい、どうしましょうか。一旦全部上げてもらって、その中からちょっと振り下げる形にしますか。
三つじゃあまず読み上げてっていいですか。
どう
ぞ。ファイナルファンタジー9リメイク、HD2D バージョンの聖剣伝説レジェンドオブマナー。あと最後は僕の冬休みです。
夏休みじゃなく、あ、なるほど、新作としてってことですか。
そう、そう
です。はい、はい、はい。うん、どれも触れていきたいので、まあここはじゃあ、ゆうすけさんに、まあ一旦、まずどれをっていうのを、その中で。
そうですね。はい、まあ、FF9 リメイクは、結構、作ってるんじゃないかって噂は絶えなくって、例えば他のソーシャルゲームでなぜか9のコラボを結構したりとか、
はいはいはい、
最近ちょっと9が随分押されてるような感じもして、まあでも今現在こう7リメイク作品が今2作品全部で3作品リリースされるって中で2作品までリリースされてて、まあ、今後その最終作の3作目がリリースを控えてはいるんですけど、まずそれがまず終わってからじゃないかなって僕は思ってて、でもこう発表はされてもいいんじゃないかな、作ってますよっていう。9も結構好きな人も多いので。
多いですね。
多いので。まあ、このゲーム結構この原点回帰っていう作品なので、FF の。で、すごくこう、なんて言うんでしょう、こう、7みたいにめっちゃ綺麗じゃないビジュアル、じゃない方が僕はいいかなって思ってるんですよね、この作品に対しては。
ああ、その、
そう、程よい塩梅のビジュアルだったらいいなっていう。
あ、なるほど、なるほど。その、リメイクされたとして、もうトリプル A タイトルです、みたいな。もう、その時のハード、プレス5ならプレス5のスペックギリギリ限界まで使いました、みたいな。超美麗、もう、 毛穴まで見えるような CG とかじゃなくて、
結構ファンタジー色が強い作品なので、あの、綺麗すぎるとファンタジーの要素は結構潰れてしまうような気がするんですよね。うん。なんかだから、こう、程よい感じのビジュアルがいいなっていうところ。どっちかっていうと、こう、ディフォルメされてるようなキャラクターたちが多いので、今作。
そうですよね。
リアル闘神ではないんですよね。がいいかなっていうイメージだと。僕の希望も入ってるんですけど、ここは。
はいはいはい。まあでも、そういうテーマだと思うんで全然ありやと。
そうですね。ただこう、作ってますよっていう発表だけでもあるんじゃないかなと思ってます。
なんか、さっきの HD2D じゃないですけど、その、ある種 HD2D ぐらいの、その、温かみのあるドット絵というか、グラフィックみたいな、どっちかっていうと、その、絵の具というんですかね、その、水彩画みたいな感じのタッチが合いそうな、
そうですね。
今のハードで綺麗な絵を作るとしたら、そういうタッチの方が。
なんでしょうね。なんか最近、こう、聖剣伝説が新作出たじゃないですか。
はいはいはいはい。
ビジョンズ・オブ・マナだったっけ？あれみたいな感じの、あの系統みたいな感じのリメイクだといいんじゃないかなっていうふうに思ってます、勝手に。ちょっとこう、線が、ちょっとあの、太いみたいな感じのキャラクターの線が。
はいはいはい。
こういうような感じのイメージっていうんですかね。
わかります。なんていうんですかね、その、FF、ファイナルファンタジーで言うと、15とか16ではないなっていう感じですよね。うん。まあ、ない。本当にないんですけど、16、15っていうよりはないって感じなんですけど、難しい。
これは結構希望っていうか求めてる人も多いんじゃないでしょうかね。
いやー、これ、なかなかこう、話題がセンシティブというか、難しいところなところはあるんですけど、実は、最新の、ファイナルファンタジー14ですね。14の、あの、拡張パッケージが結構9の話をモチーフにしたところがあって。で、まあ、9好きからすると、まあ、引きこもごもというか、賛否両論というか、いろいろあるようなところがあって。まあ、なかなか、そういう意味でさっき言ったように、あの、ファンが多い、愛情が深い方が多いっていうのは本当に見られてるなっていうとこありますね。
とっつきやすいと思うんですよね、この作品。なんか FF って、ちょっとリアルだし、ストーリーが難解だし、ちょっといいかなっていう人には、ちょっとおすすめできるんじゃないかなと思って、この作品シリーズの中で。
そうですよね。特にその、セブンから入った方が多い。セブン、エイトあたりから入った方が多かったりとか、あとやっぱり、テンが一番良かったみたいなことをおっしゃってる方も多い中で、その1から6、まあ、特に1から5ですかね、あたりのエッセンスを、さっきおっしゃったように原点回帰として多く含んでいる作品タイトルなので、まあ、そのぜひ、昔の FF やってみたいけど、ちょっとあの、昔のゲームはいろいろ辛いんだよなって人に向けて9のリメイクっていうのは、やってほしい、ぜひやってほしい、
ね。そうですね。本作も結構ストーリーがいいので、ちょっとね、ネタバレは言えないけど、ラストとかもすごく、僕だって当時ビデオに撮ってまで、録画してまで見てましたからね、やってましたからね。
僕もさっきのロックマンダッシュビデオに。
おぉ、いいですね。そう。いや、ということで、まず9リメイク。
はい。
で、次は HD2D のレジェンドオーマーですね。
LOM ですね。
はい。これは、なぜこれにしたかっていうと、2とか3は、もともと2ファミなんですけれども、これは 3D リメイクはされてるのに、なぜか本作だけはないんですよね。
ないですね。レジェンド・オブ・マナーはリマスターとして、
そう出てますね。
いわゆる移植ですよね。絵が綺麗になったかな、ぐらいの。
で、初代のゲームボーイ版の聖剣伝説は、これはアドバンスで、ゲームボーイアドバンスで、まあ、新約聖剣伝説として生まれ変わってるんですよ。
FF 外伝ってやつですよね。
そうそう。
はいはいはい。
だけど、これはない。今までないから、なんでだろうっていうところもあって、HD2D として、HD2D に生まれ変わるものって、大体こうドット絵だったりとか、もともとピクセルアートの作品だったりとか、 まあ、最近はあのスターオーシャンセカンドストーリーもあったんですけど、あれもこのキャラクターとかはドット絵だったりするので、これはちょっと水面下で作ってたりしないかなっていうふうに希望もあって、なんかありそうじゃないですかこれ。
そうですね、 HD3、 そうですね、なんかレジェンドオブマナーって結構その円形というか背景みたいなところがすごい印象に残るタッチのゲームだったので、あのあたりをそのどういう HD2D 的な表現にするのか、なんか逆にキャラだけ HD2D で高精細みたいな感じで背景は昔っぽいままなのかとか、そのあたり結構気になりますね。
まあ、HD2D だとこう奥行きのある 3D ってこうオクトパストラベラーだったり、このレジェンドオブマナーって結構奥行きのあるステージが結構あったりとかするので、相性がすごくいいような気がするんですよね、本作って。
手前に行ったり奥に行ったりみたいな、あるそのベルトスクロールじゃないんですけど、敵と事故を合わせるみたいなのありますよね。
アクションなので、そういった面でもすごく相性がいいんじゃないかなって思ってるんですけれども。
そうですね、確かに。
どうでしょうかね。絶対これ会議とかでスクエアエニックスさ上がってると思うんですけどね。
いや、そうですよね。もうリマスター出たからどうなんでしょう。まあでも、ドラクエ3とか散々コスったあげく HD2D 出てるんで、全然ありえ
そうですね。いや、求めてる声は、これもファンがすごく多いので、音楽とかも、まあ、下村陽子さんが作曲してる数々の名曲がたくさんあって、音楽もいいし、ゲームもいいしっていうところで求めてる声も、僕以外にも絶対いると思うので。
音楽すごい良くて、その、バトル曲みたいな、ロック調のテンションが上がる曲も本当にいいんですけど、ジュミっていう宝石をモチーフにしたキャラクターのお話があるんです。そこで使われる都というか、街の、曲とか、あとまあエンディングテーマ、全体のエンディングテーマも含めて、本当に美しい旋律というか、曲が多い
ですね。そうですね。もう下村ワールド全開の数々の楽曲がたくさんあるんですけれども、で、HD2D っていうところの最終目的地点っていうのは、多分クロノトリガーだと思うんですね、僕自身も。
いやー、それありますよね。
あります。これを一番最後に目標として立ててて、途中経過っていうんですかね、こうユーザーの求めてる声とかを、こう判断してる材料が今の、この過程に今いるんじゃないかなと僕思ってて。
どっかでは絶対クロノトリガーやりますよね。
いや、これ絶対やらないわけにはいかないとは思ってると思うんですよ。これ、クロノトリガーは絶対みんな喜ぶと思うし、もうゲーム好きだったら、皆さん多分やってるものじゃないかなと思ってるので、クロノトリガーっていうのは。
そうなんですよね。意外とその、平成の名作ベストワンみたいなのに選ばれてはいるんですけど、多分今、お手軽にやろうとするとスマホ版とかになってしまって、
そうですね。
テレビでコントローラーを握って RPG をっていう体験とはちょっと違うかなっていうの個人的にあったり。しなかったりがあって。
なんかそのテレビでできるリマスター版が出てない理由って作ってるからじゃないかなとか思ったりとか。
あんま聞かないですよね。例えばスイッチでクロノトリガーとか。
出てないですもんね。
ないですよね。そのプレステのアーカイブスであったかなかな、
うん、ありました。
感じで。なんかスマホ版、最近だとスマホ版の印象が強い。です
ね、いやいや、僕もやっぱりテレビでやりたい派なので。
いや、そうですよね。
テレビでやらせてよっていうところ。いや、これはね、絶対も、最終目的地点かなっていうところは。
そうですね、その、レジェンド・オブ・マナーもクロノ・トリガーも結構、キャラクターを動かしてて気持ちいいじゃないですけど、別にアクションゲーム、まあ、レジェンド・オブ・マナーちょっとアクション要素あるんですけど、どっちも結構キャラクターをその街の中をダッシュするとか、フィールドを走るみたいなのが本当にいい体験をさせてくれるゲームだったりするし、その、曲ですよね。さっき話題に上がった下村陽子さんとか、クロノトリガーは、
上松信夫さん
いや、植松さんじゃないんですよね。
あれ誰
でした？今ここまででかかってる。
三田康則さん。
あ、三田さん。三田康則さんの曲が本当に良くて。ね、下村陽子さん、最近のゲームだと、もうこれもリメイクというかリマスターなんですけど、スーパーマリオ RPG。
ああ、そうですね。今度サン
テラ、はい、やられていて、はい。とか、まあ我々世代だと、一つ、スーパーストリートファイター。
ああ。
とか。
あと、キングダムハーツとかですね。
あ、そうです、そうです。キングダムハーツ、キングハーとか、
うん。
イメージが強いかなって感じの方なんですけど、本当に、クロノトリガーも、レジェンドモアの曲がいいんで。
そうですね。
特にその音響にこだわりがある人は、まあ自分のテレビとスピーカーでっていうのはありますよね。
うん。いや、HD、2D 作品も、やっぱりこう、時代は回るっていうか巡るじゃないですけど、やっぱりピクセルアートなゲームって今、ある意味流行ってはいるじゃないですか。懐かしさを。まあ、本当に自分たちぐらいの世代だとやっぱ懐かしい気持ちになるし、まあ今の Z 世代の方だったらやっぱりこう、なんか新鮮さもあるだろうし、その流れでこういうちょっと前のね、ゲームもある意味体験として、ね、いいんじゃないかなっていうふうに思って。
そうですよね、その、一周回ってっていうところで言うと、その、ドット絵は、絵が、なんか、汚いじゃないですけど、古い、みたいな。全然、FF7 ぐらいのポリゴンでも、ポリゴンの方がいい、みたいな。なんか、一瞬、っていうか、ま、数年、あったかな、みたいなのがあって。ま、HD2D とか、あと、ま、リマスター的なところで、その昔のゲームがやっぱ綺麗になって、もう一回出てくると、その、周りの大人じゃないですけど、ゲーマーが盛り上がってるっていうのも見て、あ、じゃあちょっとそこまで言う目作ならやってみようかなみたいなので、結構やっている方見かけるんで、そういうのは嬉しいですよね。
そうですね。いや、もう、次行きますか、いっぱい話しちゃって
。うん。いや、そうなんですよね。僕の
冬休み。そう、冬休み。はい、なんかちょっと、語呂が悪、冬休みってちょっと言いづらい。かもしれないですけど。
僕夏ならぬ僕冬ってことですね。
そう。はい、夏休み、僕すごいこの僕夏好きなんで、自分の番組でも結構推してるんですけれども、一年に一回夏休み時期になったらやりたくなるゲーム、僕夏なんですけども、こう、夏休みがあるのになんで冬休みがないのはなぜって僕は思ってて、冬休み、僕冬だと、雪だるま作りとか、そり滑りとか、雪合戦、あと、ワカサギ釣り。
あ、
なの
かこう。氷に洗う。
そうそうそう。そういうアクティビティ、いろいろあるじゃないですか。
はいはいはい。
あとは、やっぱりこたつに入って、こう、すごろく遊びとか、テーブルゲームなんかできたら、面白いんじゃないかなと思って、完全にこれ開発者目線なんですけれども、作るとしたらの話なんですけれども。
なんか、ちょっと今で言う DLC というか、なんか、拡張っぽい、その夏休みが出た後に冬休みもあるよ、みたいな。
まあちょっとあります。冬休みっていうところって、やっぱりこう全国的にやっぱ冬、雪のない地方もあったりするじゃないですか。そういったやっぱり、なんでしょう、こう、身近にないっていうところで、やっぱり夏休みにしたのかなと思ってて、夏っていうのは。この冬休みがない理由はやっぱそこなのかなって僕思ってて。
まあ、その、地方によって冬っていうものの体験に差が出てしまうみたいな部分で、こんな雪降ってないよとか、逆にこんな雪少なくないよみたいな、もっと雪いっぱいあったよみたいな。毎日雪かきしてたよみたいな。
一般的な冬休みって何っていうところだと思うんですよ、きっとこれって。
全然それは違うかもしれないですね。
そう。でも僕住んでるところ北海道なので、もう、冬なんですよ、本当に。雪がたくさんある。なので今、話したような雪だるま作りだったり、そり滑りとかが身近にあって、僕にとってはこれが普通の冬休みなんですよね。だけど、やっぱりその沖縄に住んでる方とかは雪も降らないし、なんでしょう。でもそれが沖縄の人たちにとっては普通の冬休みっていうところ。だけど、やっぱりその、なんて言うんでしょうね。これ偏見かもしれないですけど、冬休みって雪があってこうだよねっていうことを、なんでしょう、こう、ある意味体験ができるっていうゲームとしてもいいのかなと思ってました。
うんうんうん、うん、うん。なんか お話として、その、僕夏の方もそうだったかもしれないんですけど、その、 おじいちゃんおばあちゃんの家に行く、親戚の家に行くみたいな展開で、雪が多い地方に、冬の間、まあ行く、まあ2週間、3週間行くみたいな話でっていうのは全然ありだとは思う。
ストーリーできたじゃないですか。
私も思うんですけど、ただ、それってやっぱりその、さっきおっしゃったように、その自分の体験と一部かけ離れてしまう部分っていうのはどうしてもあるよなと思ってて、やっぱりその、沖縄、例えば沖縄、九州の方はあまり、まあ九州は場所によって雪が降るか。まあ、その雪がない地方の方は、その、じゃあ雪がある地方にって話の時点で、自分が経験した冬休みとはやっぱちょっと違っちゃうので、まあある種その物語感、お話感は出てきてしまうよなとかっていうのはやっぱりありますよね。まあ、それが逆にいいというか良いところももちろんあると思うんです。
なんかこう、冬の遊びに気づけるっていうところですかね。あ、こういう、なんていうの、世界もあるんだなっていう気づきにある意味なる、ゲームでしか味わえない体験がここにあるのかなと思って。
そうですね。なんか、その、開発者目線みたいな話の延長になっちゃうかもしれないですけど、ある種日本国内向けというよりも、翻訳して海外、特にその雪がないとか、例えば東南アジアとか、まあその亜熱帯の地域に、その、なんていうんですかね、バルハラとかコーヒート
ーク
みたいな感じのゲームとして、日本のコーヒートークじゃないですけど、バルハラじゃない。こういうのだよ、みたいなのがワンチャンあってもちょっと面白いのかな、みたいな。まあ今ちょっとお話を聞いていて思います。
いや、全体的にやっぱりその、僕夏の僕冬も日本文化ですもんね、やっぱりね、こういうところって。それこそスゴロクだったりとかって、どうなの？こたつとかまさにそうだと思うし。
そうなんですよね。だから、多分沖縄の人はこたつでみかんではないだろうなと思って。
そうですね。なんか、
石油ストーブで夜間でお湯を沸かすとかではないだろうな、みたいなのがあって。
そう。いや、だから北海道に住んでるからこそきっと余計そういう風にこの僕冬あったらいいのになって思うところはあるのかもしれないなと思って。
なんか、その、さっきの HD2D じゃないですけど、本当に懐かしいグラフィックとか雰囲気でっていうのも全然ありだと思いますし、ある種その VR みたいな、その、本当にそこに入り込めるような疑似体験っていう、体験、ゲーム体験でもなんかすごい良さそうだなっていうのはありますよね。
いや、これはね、ちょっとあったら。
え、ちょっと、え、ゆうすけさんちょっとなんか手動で開発してもらってい
や、でも、
あの、インディーゲームとして。
ね、ありそうっていうか、新しい目線かなと思ってて、ちょっとね、冬体験ができるっていうことって、なかなか、雪のあるところに来ないとできなかったりするし。
いやー、さっきの金八先生もそうですけど。
うん。
なるほど、そこに行くみたいな感じのゲームを上げていただいて、はい、私としては非常に楽しいです。
はい、じゃあ今度、フォルテさんのターンでどうでしょうか。
あ、はい。私、一応2本上げていて、まあ、うち1本がちょっと思いが強すぎるというか、深い。そっちの方をメインで喋ろうかなと思うんですけど、まずタイトルだけ2本上げていくと、サガフロンティア2ですね。サガフロンティア2リマスターと、まあ、ゼノギアス、エピソード6かな？おそらく6。
はいはい。
はい。の2つでして、まあ、先に終わる方のゼノギアスの話からちょっとさせていただくと、あの、ゼノギアスっていうのは、FF7 ですかね、が出たあたり、当時のスクエアが出した、まあ SF、
そうですね。
ですかね、RPG なんですけど、あの世界が1万年かなとか歴史がある世界の、もうほんとラスト9999年ですかとかの1年とかの話、半年ぐらいですかねぐらいの話のゲームなんですけど、その1万年ってその歴史がエピソード1から確か 5ぐらいまでが設定されてて、で、どうやらその5以降の6、7、8みたいな。なんかスターウォーズでもあると思うんですけど、エピソード1から3、4から6みたいな。あれの感じで ゲーム本編はエピソード5で、まあそれまでの過去の話として1から4の話が出てくるって感じなんですけど、設定上は6以降もあるって話だったと思ったので、6以降を見たいと。
ああ、そうですね。ある意味じゃあ未完で終わってるってことですよね。
そうなんですよ。あの、ゼロサーガ、ゼロサーガがあるのは重々承知の上で、ゼノギアスをまた見たいと。
いやー、僕もね、この HD2D の話出た時に、やっぱゼノギアスは頭にあって、でも、このゼノギアスって 3D じゃないですか。どちらかというと。
はいはいはい。
うん。
ドット絵ではないですね。当時、プレステの、うん、ゲームだったんで。
そうですね。なので、ここのところには入ってこないかなと思ったんですよね。
はい。僕、なんなら、RPG じゃなくてもいいかもしれない。
おお、別じゃ
ビジュアルノベル、サウンドノベル的な、お話とか、設定とか。
ありましたもんね、その、ノベル系の
箇所。よくも、よくも悪くも、後半はそうですね。
そうそうそう。いや、ジェノギアス、僕好きですけどね、すごく。
いやー面白いっすよね。
ちょっと全体的に暗めな話ですけれども、ね、うん、だけど、こう、やっぱりこう設定がしっかりしてたしてるとか、奥深いっていうんですかね、こう作り込みがすごいっていうところ、面では外せれないゲームだと思うんですよ、ゼノギアスって。
なんか、その当時の感覚、まあ我々世代的な感覚、っていうと、エヴァンゲリオンに結構近い印象があって、ちょっとその、はつらずっていうよりは陰鬱しているみたいな感じのタッチというか作風、雰囲気の中で、よくわからない言葉がたくさん飛び交い、で実はこういう設定がみたいな。エヴァ好きな人はゼロギアス結構好きだと思う。
いや、そうですね。僕もだって当時やっぱわけわかんないでやってたと思いますもん。
いや、わけわかんなかった。その、攻略サイトを見るんですけど、攻略を見たいっていうよりも、なんか、解説を見たいみたいな。これってどういう意味なの？
なんかこう、なんでしょう。こう、例えるなら、週刊少年ジャンプを途中から買い始めて、話の途中の作品とかをなんとかして、理解しようと思ってるような感じのイメージっていうんですかね。
ああ、その、まさにおっしゃる通りで、最初に言ったようにそのエピソード1から5まであってみたいな話をしたんですけど、そのゲームが5の話なので、その前後っていうか、前の話が結構ないまま唐突に始まる感じなんですよね。結構そこが、一応その主人公が記憶喪失になってみたいなところから始まるんで、そのゲーム的お約束の解説部分みたいなあるはあるんですけど、確かにその、なんですかね、ワンピース途中から読んでるみたいな、ドラゴンボール途中から読んでるみたいな感覚がちょっとあるかなと
思います。うん、いやー、いいなー、ゼノギアス、ちゃんと完結してほしいですね、そういった。
いや、そうなんですよね。
なんかモヤモヤ。
そう、ノリソフトになってサーガになっちゃったんで。
そう。
ねえ。
なんだかんだでも、ゼノって、続いてますからね。ゼノ。
そうですね。今はゼノブレイドですか。ゼノブレイドクロスとかになって続いているので。
使ってないかな。
サーガ、ゼノブレイドの稼いだお金でちょっとギア、ゼノギアスをやっていただかないかな。
いや、ありそうな気がするんですけどね。
うん、喜んで買うんですけどね。
いや、うん、はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。で、まあ、サガフロ2リマスターを本当に、ただ期待しているっていう、ただ一点だけ
で。これは、なんでなんでしょうね。
いや、本当そうなんですよね。だって、1出てるので、いや、次は2でしょうっていうのもあり、でさっきのその、お話の中で言うと、ATD2D がある種、本当に似合うんじゃないかなって感じの。
いや、この作品の絵がすごい好きです、僕。水彩。超って言いますよね。
あのタッチ本当にいいっすよね。
なんで唯一無二ですもんね、この。
唯一無二だと思います、本当に。ちょっと、レジェンド・オブ・マナーが似てる感覚があるんですけど、でもやっぱちょっと違うんですよね、その。
違いますね。
うん。どっちかっていうとぐらい。うん、
アニメを操作してるような感じ。
あ、わかります、わかります。キャラクターも結構その、 なんていうんですかね、ドット絵ドット絵してないというか、なんか本当にアニメキャラクターを動かしてる感じ。
当時の技術としてはすごいと思いますけどね、これ。
うん、あれは本当に、その、いい意味でデフォルメされたキャラクターと、すごい水彩が立っている綺麗な背景の街だったり、ダンジョンだったりっていうのを歩き回れるみたいなのが本当にいい体験のゲーム。
いや、サガフロ1の、だってリマスターが出たのって結構前ですよね。
いや、もう、数年前、プレステ4とかじゃなかったでしたっけ？
そうでしたっけ？なんか、結構経ってる気がする。いや、もう、あれ出たってことは、やっぱり2も期待しちゃいますよね、この流れでっていうか。
そうなんですよ。で、今年、今ここで期待する2つ目の理由が、スイッチ2なんです。スイッチ2ローンチ、スクエニ、サガフロ2って言いました。ないですかね。もうこれ、別のポッドキャストさんの多分、ゲーム系ポッドキャストさんでも、サガフロ2リマスター推しの方いるんで、多分同じ話をしてると思うんですけど。
カタカナの方ですね。
私もちょっと。はい。そうですね。カタカナの方多そうな感じ。はい。
いつも言ってます。彼はいつも言ってますから、わかって。いやー、ね、本当に、これも、任天堂ダイレクトが来るたびにね、やっぱりちょっと期待して
ます、ね。いや、言ってます。本当に。私も思ってます。ツイッターというか、まあ、ツイートして違ったかって思う毎日、毎回ですね。
あとはこれあれですよね。何十周年とかいう節目とかにやっぱり合わせてくるところはありますよね。
あれって90年代
いつでしたっけね。サガフロ2のその何周年をきっと、ま、それに合わせてきてるとしたら、あれなんですかね。そのタイミングなんでしょうかね。もしかしたら。
いや
どうなんだ
どうなんだ、うん、
それはなんかありそうな気がする。
プレステ1オリジナル発売日が1999年4月1日だそうです。
明日は16周年とか、最後6になっちゃうのか。中途半
端そうですね。まあ、悪くはないですけど、16周年でも。
うんうん。
26周年、うん、あれ
?36?
あれえ、26じゃない今年2025年だから。
あ、
26ですよね。
じゃあね、26、ああ。いや、でもその、4月2日のスイッチ2のダイレクトのタイミングとか、なんでしょうね、こう、メーカーラインナップとか出てきそうな気がする。その、この作品
2。その、いわゆるサードパーティー。
そうそうそう。大々的なとかじゃなくて。
ソフトラインナップってですね。なんか、その、期待してしまうのが、任天堂ダイレクトで、うん、任天堂の方が両手を前にやって、どうぞってやって、その映像がこう、ぐにゃーっとこう、真ん中にシューってなっていって、サガフロ2のバトルに入っていくっていう。
もうかなりいいですね。そこまでもう妄想してる感じなんですけど。
はい。曲が流れてっていうあの展開を期待しています。はい。
いや、これでも不思議ですよね。なんで出ないのかっていうところは。
そうなんですよね。
予定としては絶対あると思いますけどね、これこそ。
そうなんですよね。でも、そういう意味で言うと、HD2D とか、まあ、リマスター的なタイトル、めちゃくちゃいっぱい、まあ、スクエニだけじゃないと思うんですけど、出す予定というか出さないといけないなみたいなのはありますよね。
だって、フロントミッションだって出てるわけですよ。今。
そうなんですよね。なんか、トバのナンバーワンとか、武士道ブレードとか、なんか、その辺も出してほしい。天中とか出してほしいです
ね。天中。いや、でも、サガフロ2に関しましては、やっぱり一番こう可能性があるんじゃないですか、この中で挙げてるタイトルだと。
サガフロ2は、なんか、ある種予定調和じゃないですけど、やってくれると思ってるんですけど、なかなかこう、影も形もというか、足音が聞こえてこない
ですね。なんでなんだろう。何か理由があったりするんですかね。あの延長だから難しいとかなのかな。
あ、でもそれはちょっとあるかもしれない。その、例えばその、当時、イラスト作っていた絵が、その、解像度的に、4対3っていうんですかね。今のワイドに例えば対応してないとか、 なんかそういったのはなんかあるのかなとか、うん。
書き足さなきゃいけない部分があったりするのかな。
なんか変に両側が切れちゃうと多分あの雰囲気にならないと思うので。
ああ、作業的に大変だったりするのかな、もしかして。
で、なんか、書き直すもやっぱちょっとその、わかんないですけど、今現代であのタッチを再現できる人がいない、少ないのかなとか。
いや、でも期待したいですね、これはね。
期待ですね。
はい。
はい。最後のテーマいきますか。
はい。
はい。はい、3番目のテーマですね。3番目が、親にプレイしてもらいたいゲームということで。まあ、これは、親にというのは意味合いとしては、今までゲームをしてなかった、もうそんな、ポチポチやめなさい、ポチポチやめなさいみたいな人に対して、当時はもちろん、ここ最近のゲームも含めて、これというものですよね。はい。じゃあ、ゆうすけさんからいきますか？
僕は、まあ、ちょっと古いゲームになってしまうんですけど、三つ挙げてきて、まずは、ロールプレイングゲーム枠で、これはポポロクロイス物語ですね。
お、いいですね。
ロープレイっていうと、やっぱりどうしても、ちょっと難しいんじゃないかなとか、ちょっと、ストーリーについていけないんじゃないかなとかいうところの結構懸念が多いと思うんですけれども、まあ、この作品に関しましては、こう、全体的にこう優しい世界なんですよね。で、おどろおどろしくない敵っていうんですかね、が出てくる作品なので、まあ、ストーリーも結構感情移入しやすい、まあ、そんな難しくもない話なので、いいんじゃないかなと思って選びました。
なんか、感覚としては、絵本を読んでいる感覚に近い、
ね、そうですね。まあ、もともとこのゲーム、絵本っていうか、その漫画っていうか、それが原作なので、うん。なので、こう、なんでしょう。難しくないロールプレイングゲーム。で、初めてのロープレイの楽しさを味わってほしい作品として、ポポロクロイス物語、ちょっと進めたいなと思いまして。まずこれやってっていう風に、ボンっていう風にプレステ本体と一緒に出したいです。
そこでプレステでやってもらうってのはまたいいっすよね。
そう。なんかきっと自分たちの親世代ってこう、すっごい新しいゲームっていうんですかね。ちょっともう目が疲れちゃうっていう感じの心配もあったりするじゃないですか。綺麗すぎてもっていうところが。うん、
それこそ、モンハンワイルズみたいな。
そうそうそう。
なんか、さっきの FF7 リメイクリバースもそうですけど、は、確かにちょっとっていうのはわかります、
ね。いや、もし逆の立場だったら、いや、モンハンワイルズ進められてもちょっとって多分断りそうな気がするんです、自分としては。
どっちかはですよね。ま、めちゃくちゃハマるか、もう全然やらないか、どっちか、中間はないかな。
まあ、これちょっとやってみて、ゆくゆくはこう続編も結構シリーズがあるので、プレイしてほしいなと思って、うん、思いました。で、2本目が、ロコロコっていうゲームなんですけれども、これはアクションゲーム枠として選びました。フォルテさんご存知ですか？ロコロコっていうゲーム。キャラクターがとても可愛くって。
え、どんなゲームでしたっけ？
このゲームもともとオリジナルはプレイステーションポータブルのゲームなんですけれども。
はいはいはい。
まあ、操作性がまず簡単で、R1 ボタンと L1 ボタンを押して、ほぼ操作するっていうゲームなんですけれども、まあ、キャラクターがロコロコっていうキャラクターで、で、こう、R1 ボタンを押すと、右に画面が傾くんですよね。で、逆に L1 ボタンを押すと、左に画面傾いて、まあ、その傾きで、こう、キャラクターが、重力でこう、進んでいくゲームなんですけれども、で、LR ボタンを同時押しでジャンプして、丸ボタンを押すと分裂。で、丸ボタン長押しで合体するんですよね。で、まあ、キャラクター、まあ、ステージ進んでいくんですけども、ステージクリア制で、ステージ上にある木の実に触れると、っていうか食べると、ググッと大きくなって、で、その食べた数によって分裂できる数も多くなっていく。だんだんこう、キャラクター自身が大きくなっていくんですよね、木の実食べると。で、まあ、分裂するわけなんですけれども、それはもうステージ上の細い道を分裂することで進めるようになったりとか、 あとこうステージ上に測りがあって、特定数のロコロコを集めないと進めない道の鍵なんですよね、これは。うん。で、3って書いてあると、3つの分裂したロコロコが必要となってきたりとか、まあそういう、なんていう、やる込み要素じゃないですけれども、存在していて、可愛い見た目と、ちょっと軽いアクション性と、あと可愛さと、もうロコロコって検索者すぐ出てくると思うんですけど、すっごい可愛い見た目なんですよね。とっつきやすいっていうんですかね。
はいはいはい。
のゲームで。
見たことはあるんですけど、やったことはないゲーム、ね。
これ実は、プレステプラスのサブスクに入ってて。
あ、なるほど。
うん、入ってて。なので、こう、今からでもできるようなゲームで。BGM が結構明るくなるような、気持ちが明るくなるような曲が多くって、すごく平和な世界観なんですよね、このゲーム。のんびりとしたゲーム性で。
ロコロコの歌みたいなのもあった
り。そう。いいんですよ、その曲。ちょっとルンルンな気持ちになるような曲なので。で、ステージ数が40以上あって、まあまあやりごたえがあって。
もうなんか、ある種、その、ゲームをやったことがないという意味で言うと、子供、お子さんにも結構、つきやすい。
実際僕の子供も小学生なんですけれども、その、楽しかったみたいなゲーム体験としてやっぱり。PSP、プレイステーションポータブルを持って、やらせると結構楽しいって言ってました、本人たちも。なので、これはちょっとおすすめかな、と。アクションゲームの枠としていいんじゃないかなと思って。で、最後は、頭を使う枠として、レイトン教授シリーズですね。
お、いいですね。
で、これはまあ謎解きとアドベンチャーの融合っていうところのジャンルとしていいかなと思いまして、まあこれはこう本当に謎とかクイズとか、それを解く楽しさとストーリー性ですかね。
レイトン教授はめちゃくちゃ面白かったですよね。
いや、これもなかなか、いや、どうなんでしょう。あるようでなかったようなジャンルっていうんですかね。
そうですね。
例えば、こう、謎々があったとしても、謎々だけのゲームとか、謎々とこう、謎解きとアドベンチャーを掛け合わせたゲームってあんまりなかったような気がしますけどね。それを大々的にこう、歌ってるっていうんですかね。
そうなんですよね。なんかその、パズル、謎解きみたいなのだと結構脳トレのイメージが強くて、3DS とか DS はゲームボーイですよね。的な作品だと結構落ち物パズル、テトリスとかが始まる、ぷよぷよとかのイメージが強くて、なんかどっちかっていうと謎を解いて進めるアドベンチャーって、PC ゲームの印象が結構強い中で DS に出てきたっていうのは本当にカルチャーショックと言いますか、ありますね、
そうですね。で、今後 Nintendo Switch で新作に予定されてるので、レイトン教授シリーズなので、シリーズとしてはまだまだ続いている作品で、過去の作、今スマホとかでもできるのかな、できたりもするので、で、結構シリーズ作品実は多くって、この作品
多いっすよね。
多い。で、なんだかこう逆転裁判シリーズとコラボしてたりとか。
当時流行ってましたよね。レイトン VS 逆転裁判みたいな。VS ゴールド。
そう。いやー、このゲームはやっぱりいい。僕も大好きなシリーズなので、ちょっと、これ、ハマるんじゃないかなと思いまして、自分の親世代とかに渡したら。いや、
そう、さっき話題になった、脳トレとかは僕の親とか、あとなんか漢字検定のなんかゲームとかをやって、たりしてた、タッチペンで字を書くみたいな。ああいう感覚で全然やると思うんですよね。
そう、この3つ、3作品っていうんですかね。ちょっと、親に勧めるとしたら勧めたいなっていう作品でした、僕としては
。はい。ありがとうございます。では、私の方から1作品だけ、なんかその、いろいろやってほしい。それこそ、例えば、モンハンとか、アガフロンティアみたいな面白いゲーム、やってほしいゲームいっぱいあるんですけど、その、親に、普段というかゲームをやったことがない人にやってほしい、僕の中での一本決め 決めるというか、って考えるとこれだなってなったのが、ファイナルファンタジー14だったんですけど。
お
で、FF14 をじゃあなんでやってほしいかっていうと、単純にストーリーが面白い。ストーリーが良い。
ああ、それ言われてってますもんね。
なんかそこのゲーム体験をしてほしいという意味で、やったことがない人に、あえてのオンラインゲーム、MMO っていうのをやってほしいな、みたいなのがあって。で、なんか結構 FF14 のそのストーリーが、その、海外ドラマのような、まあ、展開なんですけど、まあ、海外ドラマ好きな人は14のストーリー好きだよみたいな話を一時期見聞きしていた時期があって、で、実際まあ海外の方にも、本当に人気のタイトルなので、海外の評価も高い、メタクリティックみたいな、海外のゲームレビューサイトでもすごい、MMO としては異例の高評価を得ている作品なので、なんかそういった意味で、ゲームってマリオみたいな感じっていうところから、そういう重厚なというか、濃密なストーリー体験みたいなのを経験してほしいっていう感じですね。
ああ、いいですね。すごいな。なんか、ドラマもありましたもんね。そう、光のお父さんっていう。
あ、そうですね。そう、実際、光の。
あ、11か、あれの時は。あれ ?14 の話でした。
いや、14ですね。光のお父さん見て、14始めたって方結構いらっしゃるので。
いや、いいですね。なんか、ある意味その、コミュニケーションツールですもんね、14。
そうですね。
うん。いや、なんか親子で一緒にやったりしたいな、なんか、本当に。
いや、そうなんですよね。なんか、もちろん14なら、14プレイヤーとしてはこれ以上ない喜びなんですけど、別にオンラインゲームみたいな、オンライン要素があるゲームでも全然いいとは思うので、親子だったり、まあ、例えば親子3代とか、家族でとか、なんかそれぞれ、その、プレステなり、スイッチなり、まあ、パソコンなりでゲームしてるんだけど、まあ、実際は同じ場所にいて、まあ、なんか、ボス戦やるとか、なんかダンジョン行くとか、みたいな体験を一緒にしてもらうっていうのは、ちょっと、ゲーム好きとしては、夢の、なんか、ワンシーンというか、家族団らんみたいな、とこあり。
うんすごい。いや、なんか、あれですね。14進めて14始めたっていうのも、もう沼ですね。14は本当に。
そうですね。なんか、結構そのゲーム系ポッドキャストの方のゲームの話を聞いていると、特にその岩ごっていとかで14のレビューとかを読んでいる人の印象を聞くと、皆さんやっぱりその昔のネットゲーム、オンラインゲームの知識というか印象がすごい強くて、未だにすごい時間がかかるとか、なんか、その時間かけなきゃ進まない。で、あんまりストーリー性もないみたいな。なんか、狩りに行ってレベルを上げるとか、なんならポチポチしているだけみたいな印象を抱かれてる方が多いんですけど、今全然そんなことないし、なんか、やろうと思えば何時間でも、やれるゲームではあるんですけど、本当にファイナルファンタジーとしてストーリーを追っかけていくだけだったら、1日15分とか30分やるだけで、1クエストずつ先に進んでいくゲームではあるし、レベルもそれで上がっていくので、なんかむしろモンハンとか、なんかストリートファイター6とか、あとエイペックスとか、なんかそういった最近の対戦要素がある、まあスプラトゥーンとか、ゲームの方が全然時間解けると思うんですよね。
いや、なんかすごいですね。オンラインゲームって、やっぱりストーリーがしっかりしてるゲームって、すごいなと思って。
そうなんですよね。その、海外ではちょいちょいあったと思うんですけど、はい、国内でここまで、その、RPG としてっていうのになったのは、本当に14が初かな。もちろん、その、初めてかどうかっていうのは、いや、この作品がみたいなあるかもしれないですけど、ここまでヒットしたという意味で言うと初だと思うんですよね。
無料体験からもできますもんね、この作品。
はい。プレステ5、4と、あ、でも各メディアというかハードであるのかな。PC 版ももちろんあるので、あと、 Mac 版っていうのもあるんですけど、あの、お持ちのハードで。で、今その拡張パッケージと呼ばれている、まあ、大型バージョンアップみたいな、ダウンロードコンテンツみたいなのが、5本かな ?3。
すごい。すごいな。
7。あ、5本ですね。今5本目が出て、この間、去年出たとこなので、で、そのうちの3本まで今確か無料で遊べるはずなので。
あ、そうなんですね。
はい。なので、RPG で言うと本当数十時間のボリューム。それはなんか、レベル上げにが9割ですとかじゃなくて、普通にお話がちゃんとそれぐらい詰まってるみたいな。
いや、14に関してはすごいやっぱり効きますもんね、ストーリーのところ
で。いや、本当に面白いですね。
僕はまだその14に手をつけてない人間なんですけれども、そこの部分はすごいやっぱ気になってて。
そうなんですよね。なんか、本当に面白いんでやってくださいって言い続けているんですけど、まあ、その、長いっていうのももちろんあるし、その、面白いとこ行くまでにやっぱりいろいろあったりするって、みたいな。
そっかそっか。いや、でも、フォルテさんの新しい最近のゲームと僕のちょっと懐かしいゲームと、お互いがお互いにやっぱりこの進めるっていうところだけでも方向性が違ってすごく良かったですね。
面白いお話できて本当にいいですね。
すごい。たくさんタイトル出ましたね。
そうなんですよね。いや、
僕も
やっぱ、思い入れがあるタイトル多いので、まあ、
いやー、そうですね。
ちょっと今回のテーマがその、どちらかというと昔のタイトルに行きがち。最後のテーマは最新のタイトルに行けたかもしれないって感じだったので、まあ、なんか新しいタイトルの話をまたね、お互い、ポッドキャストでもそうだし、まあ、なんか、機会があればまたこうやって二人で会話とかできたらいいですね。
ぜひぜひ今度僕の方に。
はい。ぜひぜひ、あの、
遊びに
呼ばれれば、すっ飛んでいきます。
はい。企画書作るので。
よろしくお願いします。はい。じゃあ、どうでしょう。エピソードというか全体通してなんか、これだけは言っておきたいとか、これ言わせたみたいなことは大丈夫でしょうか。
いや、もうたくさん話したね。懐かしい話するだけでもすごく楽しくって、充実してました、本当に。
ありがとうございます。じゃあ、ポッドキャストを締めて、いきますね。はい。今、告知から、
はい。実はね、あの、僕、ポッドキャストしてるんですけど、最初の自己紹介の時に何も言わなくて、ニュースフレスって言っちゃったので。
はい。あの、ゲストさんからの告知をじゃあ、先にいただいてもいいですか？
はい。私は、あの、ゲームって良いものだをキャッチコピーに、ゲームの楽しさ、喜びを振り返っていく、ゲームライフレベルアップという番組を配信しています。前エピソード、人生につまずいた時の、寄り添うゲームや温かい気持ちになれるゲームなどのテーマを設けて話をしています。またゲームと楽しいを掛け算したコーナーも多数あります。まだエピソードの合計数は全部で11エピソードとなってますので、これからの方にも入りやすい番組かなと感じております。まずは番組の雰囲気が伝わりやすい初回のエピソード1、ケース1のゲームの喜びと幸せを聞いていただけたらと思います。もしかしたら皆さんのゲームライフがほんの少しレベルアップできるかも。そんなゲームライフレベルアップをどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ポッドキャストへのリンク、おそらく Spotify かなと思うんですけど、 URL は概要欄とか配信ページの方にリンクさせていただきますので、はい、そちらの方から、
はい、ありがとうございます。
あの、登録、購読とか、はい、ぜひしていただければなと思います。
私も青空 FM さんをいつも聞かせていただいているので、
ありがとうございます。
はい。なんかゲームの話じゃなくても、とてもね、あの、なんて言うんでしょう、こう、考えさせられるっていうんですかね、ルピさんの出来事から、いろいろこう、僕の番組はもうゲームなので、完全に。
いや、そうなんですよね。なんか、イワゴティ2024に参加させていただくってなった時に、なんかこのポッドキャストゲーム系じゃないんだけどな、みたいな感じになって。いやー、まあゲーム系とは確かに銘打っていないが、割合的には結構ゲームの話はしているみたいな感じ。
そうそう。いや、ホルテさんの話とかもとても懐かしい気持ちになったりとか、またね、新しいゲームとの出会いになったりとかして、僕は楽しませていただいてます
けど。はい。あの、そう、なんか他の、ポッ ドキャストさんにちょっとお便りを送らせていただいた時もなんか聞いていただいたみたいで、なんか何言ってるかわからないけど、とにかく楽しそうみたいな感想をいただいて、楽しさを伝えるためにやってるんで、それが伝わってればいいかなみたいな。ただ、わけわからない、理解できないことを言ってて申し訳ないみたいな、ちょっと思った。
ちょうどいいね、尺で。僕の番組も結構長くなりがちなので、いろいろ詰め込みすぎちゃうところが結構自分であるので、そこは課題でもあるんです
けど。いや難しいところですよね。
うん、
はい。じゃあ、私のこの青空 FM のちょっと告知というか、ゲスト募集などもさせていただければと思います。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけど、ハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないようですでも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。連絡方法は、Twitter の DM や、後ほど紹介するお便りフォームなど、何でも大丈夫なので、よろしくお願いします。また、青空 FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、よろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、青空 FM ではご支援を募集しております。フィクシブファンボックスかオフセというサービスで支援可能ですので、支援してもいいよという方は、こちらも配信ページのリンクからよろしくお願いいたします。はい。というわけで、最後、エンディングトークということで、ポッドキャスト、収録というか、出てみてどうでしたかっていう話を毎回してるんですけども、まあ、ゆうすけさんはご自身で、ポッドキャストやられているので、収録自体は、まあ、経験が終わりかなと思うんですけど、ゲストで出るというのは、いかがでしょう？初めてですか？
いや、ゲストは結構呼ばさせていただいてるんですけれども、ね、やっぱりそれぞれのその番組さんの個性っていうんですかね、フォルテさんはもうすごく慣れてる感じがして、すごく居心地が良くって僕の方も、ね、本当にどっかのちょっとね、いいお店に来たような感じの感じで。今日は何にしますかっていう感じでこうエスコートしていただいたような感じがしてすごく良かったし、ね、どんな方でもっていうところがすごく敷居がね広くってすごいなっていうふうに今聞いてて思いましたけれども、
はい、そうですね、本当になんか楽しさを伝える、楽しいって思ってもらえればもうそれでいいので、そのゲームの話、まあ、雑談系なのでそのゲームの話でもいいですし、例えば映画でも小説でもなんか仕事の話でも何でもいいんですけど、
それってでもフォルテさんの世界が広がりそうですよね、いろんな方が来るってことは。
そうですね、なんか趣味なんですかって大体毎回聞いてるんですけど、ちょっと今回は聞かなかったんですけど、ゲームがまあ趣味かなっていう感じだったんで、なんか別の仕事の話をしてても最後にちょっと趣味なんですかみたいな話を聞いてて、で意外とその皆さんいろんな方のいろんな趣味を聞くんですけど、それちょっとわかるなとか経験あるなみたいなところが私の中で多くて、なんか出ていただいた方に聞くとなんか自分の話をすると共感、まず私がフォルテさんが共感してくれるんですごい話しやすかったですみたいなことを言ってもらえるから、なんかそれは私もその逆に私もそこで共感しているので楽しかったりするので本当にありがたいなって感じですね。
いや、いいですね。僕の趣味って言ったら文通とかですかね。
ああ、でもいいじゃないですか、文通。
そう。やっぱデジタルな世の中なので、やっぱアナログが恋しかったりするんですよね。わかりますかね。
はいはいはい。文通とはずれちゃうかもしれないです。パターンの一個で。将棋とか囲碁とかを一手ずつ、はがき手紙でやり取りするみたいな、ちょっと憧れますね。
いや、フォルテさん。今、文通を始めるって言ったら、結構その郵便局の、郵便局でそういうサービスがあって、文通なの。
いわゆるその、お互いの住所知らなくても、アカウントとかあればできる的なやつですかね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
そうですね。文通をやるってなると、やっぱり一つこう、楽しみが増えるっていうんですかね。帰ってきて、ポストを開ける楽しみが一つ増えるんですよ、そこで。
なかなか、ここ、20年、下手すれば30年なかなかない 経験ですよね。
そう。
1年に1回年賀状であるかなぐらいの感覚ですよね。
いや、いいですよ。もう僕、海外の人とかのこともやってますからね。
ああ、いいですね。ちょっとそれ、ゲーム系ポッドキャストで文通の話はちょっとできないかもしれないですけど、もうちょっと無理やりゲームの話をちょっと文通でしていただいて、海外にこういう話をしたぞみたいな、そう聞きした
で。そうですね。まあ、今度。話をしてみようかな。無理やりつなぐ
の。はい。よろしくお願いします。
はい、はい。ありがとうございます。はい、楽しかったです、ね。
ありがとうございます。本当、楽しいと言っていただけて、もう私の中では、はい、100点満点です。はい。では、第113回目ですね。第113回目はゲストに、ゆうすけさんをお迎えしてお送りしました。ゆうすけさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。